中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院医療安全対策室の井和子看護師長にお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話を聞かせていただけるのか、まずは教えていただいていいですか？
はい、今日は病院の中で転んだり落ちたりする危険性についてお話をしたいと思います。
はい、
皆さんは最近転びやすくなったと思う、ちょっとした段差にも足を引っ掛けてしまう、分かっていたのに置いてあるものにつまずいてしまったなど、自分が思っている通りに体が動かないと感じることはありませんか？
寒いからじっと体をね、動かさないでいると、パッと動き出すと転んでしまうということもありますよね。
そうですね、
はい、
なんでだろう、年のせいかなと感じてしまいがちです。
ありますね。
実はそうとばかりは言えません。
はい、
というのは、こうした体の機能の変化は筋力などの加齢による衰えだけが原因となって起こっているわけではないからです。
はい、
日頃の運動不足の積み重ねによって、運動機能や柔軟性、バランスを取る力が弱くなっていたり、膝や腰が痛くってかばって歩いていたり、さまざまな理由が重なった時に結果として転びやすくなる、つまずきやすくなるというように、体の不調が起こってきます。
なるほど。ということで、今日は転倒転落予防についてのテーマでお話をいただけるということですね。さあ、いろんな理由の積み重ねで転んだりとかつまずきやすくなるということを今教えてもらったんですが、お年寄りの方が転んだりまたはつまずいて倒れたりした場合には、まあ、他の原因もあるということですが、どのようなことが体には起こっているんですか？
お年寄りの方の5人に1人は1年間に1回以上転倒を経験していると言われています。
はい、
さらにお年寄りの方は転倒すると外に出かけることが怖くなり、家に閉じこもりがちになったりします。
はい、
またお年寄りの方は骨がもろくなっていて骨折しやすいので、転倒した場合に大腿骨という足の付け根の骨が折れたり、倒れた時に手をつくことによって手の骨や肩の骨が折れたり、さらには転倒によって尻もちをついた際に腰の骨が折れる腰椎圧迫骨折というのが起こったりします。
はい、
骨折のため長期間ベッドの上で過ごすことがきっかけとなって寝たきりになるケースも少なくありません。
はい、
介護認定で要介護と認定される原因の中で、骨折や転倒によるものは全体の 10% を占めています。転倒に対する危険性をできるだけ小さくして、健康で活動的な毎日が送れるようにしたいですね。
そうですね。いや、でも5人に1人は1年間に1回は1回以上は転倒を経験しているという、この数値かなり多いなと思いますね。
そうですね、多いですよね。
多いですよね。
気をつけたいところだと思います。
本当です。入院中の患者さんでもやはり転倒したりとか、ベッドから落ちたりということもあるんですか？
ありますね。入院生活をする病院の環境っていうのは、それまで住み慣れた家とは違います。
はい、
また日常生活と違って入院中は患者さんの病気や治療、処置、薬の影響など身体的な影響によって体力や運動機能が低下して、思いがけず歩行中に転んだりベッドから転落して怪我をされることが少なくありません。
はい、そうですよね。いや、でも病院で転びやすい時間帯ってあるものでしょうか？
あるんです。活発に 行動している昼間ではなくって夜間に転びやすい傾向にあります。
夜
一番多いと言われているのが朝方の4時から8時で、十分に目が覚めないうちに動き始めることが要因と考えられています。
ちょっとまあイメージ的には寝ぼけてそのままお手洗いにでも立ちましょうかなんていう時にちょっと転倒してしまうというイメージでしょうかね。
そうですね。
朝方4時から8時が転倒しやすい時間帯。今時間を聞きましたが転びやすい場所あります？
はい、病院の中で最も転倒が多いのは病室です。
はい、
次いで廊下、トイレの順になっています。
うん、
病院のベッドの周りなどに物を置かない、電気のコードなどが床に垂れ下がらないようにするなど、危険を取り除くための環境整備が大切となります。
本当ですね。ちょっと今ね皆さんの身の回りも確認していただけたらと思うんですけれども、さあこの転ぶ原因となる患者さんの行動はどのようなものなのか教えてください。
はい、ベッドから起きてトイレへ行こうと動くときが一番多くって、
やはりそうでしょうね。
次にベッドから移動するとき、3番目は行動が過剰で落ち着かない状態を不穏行動と言いますが、このようなときです。
はい、
でトイレに行くという排泄行動は生理的な行動で、夜間など条件が悪くても我慢することができずに動かないわけにはいかないです。
はい、
また排泄行動は介護される行為の中で他人の世話になりたくないと感じることのトップに挙げられ、一人で十分にできなくても自分でしようと頑張って しまわれる時があります。
はい、
このような時には注意が必要です ね。
今私は動けますけども動きにくくなってもこの自分で全て済ませてしまいたいという気持ちは分かりますね。
どなたもそうだと思うんですけど
ね。そうですよね。さあ、まあこういう意味では時間帯、場所、それから転びやすい原因となる行動というのを伺っていきましたが、やはり転倒したり転落したりしないようにするために入院されている患者さんとかご家族の方にご協力をお願いしていることきっとあると思うんですが、どんなことですか？
まずこれまでに転倒や転落を起こしたことがある場合は入院される際に職員にお伝えください。
はい、
そして入院の時にはスリッパではなくってかかとが覆えるゴム底の靴をご用意くださるようにお願いします。
確かにスリッパ転びやすいですよね。
そうなんです。
病院では転倒転落の予防にどのようなことをされてますか？
病院職員は患者さんの健康と生活を支える専門職であるという立場から、
はい、
患者さんの療養環境を整えて患者さん自身が安定した行動を取れるように支援することで転倒転落防止をしようと考えています。
はい、
そのためにまず入院された時に全ての患者さんやご家族に転倒の危険性を説明しています。パンフレットを使ったりテレビのドラマを見ていただいたりして転倒転落の危険性や防止方法をご理解いただいています。
はい、
このドラマは水戸の黄門様が入院したらという設定のコメディーになっていて楽しいですよ。
ちょっと見てみたいですね。
ぜひ入院していただいた時に見てください。
はい、
で患者さん自身に危険性をご理解いただいて、転倒防止対策へ参加していただけるようにしています。
はい、ご本人もきっちりと参加していただくということですね。
そうですね。
はい、
次に患者さんそれぞれの状況を点数化して転倒転落の危険性を予測します。
はい、
評価の項目は年齢や認識力、お薬の影響とか、運動機能、排泄に関するもの、その他に何でも自分でやろうとするといった患者さんの性格に関するものなど、
はい、
30以上の項目をチェックしています。
たくさんありますね。
このチェックで転倒転落の危険性が高い、つまり点数が高い患者さんは特にトイレに行くためにベッドを離れるときには職員がお手伝いするようにしたり、立ち上がりやすいようにベッドの高さを低くしたりといった予防策をしています。
ああ、なるほど。まあ、一人でできると思いがちですが手を少し貸していただくということも大切ということですね。はい、その他に患者さんに怪我がないように何か工夫されていることってありますか？
介護が必要な方が ベッドや布団から一人で起き上がるときに、転倒や転落などの事故を起こす危険性が高いと言われています。
はい。
これらの事故を未然に防ぐために、ベッドの周りや廊下など患者さんが生活されているところの整理整頓には日頃から気をつけています。
はい。
それからベッドから起き上がるときやベッドから離れようとするときに、お手伝いできるようにナースコールをして知らせてくれるようにお願いしているわけですが、
はい、
お年寄りの方の場合、ナースコールを押すことを遠慮されたり忘れたりされる方がおられます。そこで患者さんがベッドから起き上がったりベッドから離れようとすると、離れた場所にいる看護師などに素早く知らせるためのセンサーがあります。離れるとこと書いて離床センサーと言われるものですが、
はい、
患者さんの安全のために病院でもやむを得ず使用することがあります。離床センサーにはベッド周囲に設置するだけで使えたり、介護保険を使って安くレンタルできるものもあり、ご自宅でもお使いいただけるようになっています。
まあね、ベッドから離れるとセンサーが作動すると、そのようなものもあるということですけども、患者さんの行動をいち早く知ることができるということになりますよね。でも逆にこれだと患者さんが床に倒れてからナースコールを鳴る場合もありそうですよね。
そうなんです、
うん、
でセンサーをくぐり抜けて危険な行動を繰り返されるような患者さんもいらっしゃるんですが、
はいはい、
そのような場合は落ちてしまっても大怪我にならないよう衝撃を和らげるクッションを敷いて対応させていただくこともあります。
なるほど。いざ落ちてしまっても怪我が少なくなるようにされているということですね。あ、なんかちょっと聞いて安心しました。入院されている時に転ぶこと、転落することを予防するために誰にでも簡単にできること、注意すべきことというのはありますか？
ご高齢の方が転倒する理由の一つに、歩くときにかかとから着地できず、つま先から着地してしまうことが挙げられています、
はい、
皆さんの中にも平らな場所でつまずいた経験をお持ちの方は多いのではありませんか？
よく関西の方はね、空気でつまずいたっていう表現されますもんね、
うん、このような歩き方だとつま先が引っかかりやすいので危険です、う
ん、はい、
つま先を上に引っ張る構造を持った特殊な靴下を履いていただくのも転倒予防対策の一つです。
初めて聞きました。靴下でも転倒の予防ができるんですね、はい、他には何かありますか？
そうですね、履物が原因となって転んでいるケースは少なくありません、
はい、
スリッパとその他の履物を比較してみると、スリッパの方が転びやすいことが分かっています。
はい、
転ばないために歩くときはスリッパではなくってかかとのあるゴム底の靴をおすすめします、
はい、
ただしせっかく正しい靴を選ばれてもかかとを踏んで履くとスリッパと同じで靴が脱げやすく足元が安定しません、
はい、
立ち上がる前にきちんとかかとまで足を入れるようにしてください、
ね、ちょっと履くときに面倒ではあるかもしれませんが、でも転ばないためには大切な一歩ということですね。日頃から転倒とか転落を予防するために他に気をつけた方がいいことを教えていただいていいですか？
ベッドから離れるときは意識してゆっくりと動いてください、
はい、
ベッドから急に起き上がるとふらつくことがあるので注意が必要です、
はい、
起き上がるときはベッドの柵などにつかまって足踏みを 5,6 回してから歩き始めるといいですね。ベッドの高さは両足の裏がしっかり床につく高さに調整しておくとか、杖などは先が滑らないものを使うとか、
はい、
パジャマの裾に足を取られて転倒しないように、寝巻きやパジャマの裾は体に合った長さにしておくなどは日頃から実行できることですね、
はい、
それから昼間に寝てしまうと夜眠れなくなりますので、昼間はなるべく起きていましょう。
あ、そうでしたね。朝方が一番怪我をしやすいということですから、お昼寝を少し控えて夜眠れやすいようにした方がいいということですね。転倒転落予防するのに歩き方も気をつけた方がいいかなと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、歩き方に気をつけることでも転倒の予防になります。
そうですね、
転びにくい体を作る歩き方は足の指で地面をしっかり押して、かかとから着地します、
はい、
地面を蹴ってしっかり踏み出すことでつまずきにくくなります、
うん、
足元ではなく前を見ながら歩幅を広めにし背筋を伸ばして歩きましょう。
はい、
歩くスピードが速い人ほど転倒しにくいとの調査結果があります。
はい、
早歩きを含めて毎日の家事や買い物などもテキパキとやれば有酸素運動になります。
うん、
健康のためには1日7000歩から8000歩少ししんどいかなと思うぐらいの運動を15分から20分以上することが勧められています。
うん、なるほど。かかとからしっかり着地をする歩き方気をつけていく方がいいということですね。まあね、足腰が丈夫という言葉がありますけれどもやはり骨が丈夫な方がいいんですよね。
そうですね、私たちの体を支えるために骨には強さが必要です。
はい、
体を家に例えれば骨は柱ですから、当たり前といえば当たり前ですね。
はい、
弱い柱では地震の時に家を支えることができないようにしっかりとした骨でないと私たちの体の重さや動きを支えられません。
はい、
骨の量は女性なら50歳の後半から急激に男性なら60歳の後半から次第に減っていくことが分かっています。
はい、
50歳を過ぎたら少なくても2、3年に1回は骨の量を測定しましょう。
うん、
中央病院でも骨の量を調べる検査として骨密度の測定を行っています。
はい、
デキサ法という背骨や太ももの付け根の骨密度をレントゲンで測定する検査で装置に数分横になっていれば終わります。
はい、
当院では整形外科の外来でご相談いただけます。痛い検査ではありませんから後回しにせずきちんと受けるようにしてください。
はい、いやなんかいろいろ聞いていきましたけれども転倒転落を予防するためには毎日の少しの気をつける心積もりであったりとか行動でだいぶ予防できるということが、分かりました。今からすぐにできることだと思いますので、患者の皆さんもそしてご家族の皆さんも少しずつね点検をしていただけたらと思うんですが、今日は医療安全対策室の井和子看護師長に転倒転落予防のお話伺っていきましたが、リスナーの皆さんに最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
自分自身の体の変化を知った上で運動不足を解消できるようほんの少し暮らしを見直したり、
うん、
丈夫な体を維持するために必要な栄養素を取れるような食事のメニューを心がけたり、うん、普段の生活の中でできることをしていけば体を動かしやすくなると考えられます。
はい、
転んで骨を折ってしまうと入院生活が必要になったり歩きづらくなって行きたいところに行けなくなったり生活が不自由になることがあります。日々の暮らしを楽しむために転倒事故をできるだけ防ぎましょう。
はい、
ちょっとしたコツを覚えて転ばないようにしましょう。頑張らなくてもできますよ。
ああ、頑張らなくてもできるというそのね言葉が毎日に続いていけそうなことだと思います。今日は井和子看護師長に転倒転落予防についてのお話伺っていきました。寒い季節ですので、まあ、これからもね転倒転落しないように私たちも気をつけていきましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。